大阪お笑いラジオ、よろしくお願いします。高橋です。そしてですね、今回のゲストはですね、高田さんです。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。大阪お笑い塾の、塾長です。お願いします。
お願いします。高田さん、
はい、
もう僕らも出会って、13年ぐらい経つんです。
あ、そんななりますか。
もう経つんですよ。
それはお互いおっさんなの。
おっさんない、もう老けて老けてしゃあないんですけど。
そんなにまだヨボヨボ感はないと思います。
ですけど、でも13年経った時に、はい、お互いの印象ってどう変わっていきました。なんか
もう率直にいいですか。
はい、
めっちゃ尖ってる人がなんかマイルドになってきたな
あ、なってきましたか。
はい、
まあ最初やっぱ尖ってましたか。
はい。でも高橋君からしたら僕の印象もあると思うんですけど、
高田さんも今を、まあ、例えば尖り度、まあ、じゃあ20とした時ですよ。はいはい、あの時ほんまでも80、うん、90いってましたよ。
そんなにだいぶ鋭化、
ね、あの時に多分、うん、高田さんすいません、僕の台本見てくださいってなんか言いにくかったですもん。
なるほど、ちょっとなんか尖りが刺さるんじゃないかという。
高田さんの時にはその全然みんな僕に聞きに来てくれていいよスタンスだったんですか。あの最初その13年前出会った時っていうのは、
うん、あの断りは全然しなかったですね、来られたら。
ああ、僕は言ったらあの大滝さん、まあ、はい、すいません、出会いは、
はい、
漫才塾っていうその前前大滝さんがやってた、経営してたその塾で高田さんと出会ったんですけど、はいはい、うん、僕はそのネットで言ったら漫才塾っていうのを調べて、うん、こういろいろ、あ、ここ行こうって決めて入ったんですけど、はい、高田さんあれ結局どういうつながりで入っていったんですか。
ちょっとややこしいんですよ。
あ、ややこしいんですか。
別にその、
はい、
なんていうんですかね、ちょっと入り組んでるんですね。
はい、
まず大滝哲夫社長が経営しておられたクリエイター塾、
はい、
クリエイター養成塾があって、
はい、
川田長介塾とはまた違うんですけど、
あ、大谷さんが何個か教室持ってたんですよね。
はい、で河原長介塾は構成作家養成塾で、
はい、
ほんまやったら僕こっち行ってから社長と出会ってるはずなんですけど、
はい、
ね、なんかその頃小説書こうかなみたいな、そういうそっちのなんか創作物で勝負したいみたいな時やったんですね。
あ、構成作家よりそっちの方が行きたかったんですか。
はいはい、で両方見学に行ったんですけど、
はい、
まあ、ちょっとそのクリエイター塾の方がお安かったっていうのもあって
全然似ちゃうんですね。あ、でも今もかに豪華ですよね。
はい、
川先生の直接教えてもらう、
はい、うん、そうですよ。
まあでも、はい、それはもう小説の方もすごいんですけど、
はい、もちろん全部すごいんですよ。
すごいですけど
で、まあ言ったらちょっとトータル的にやってるのがそっちのね、クリエイター養成塾の方だったんで、
はい、
そっちに行って、
はい、
でそこに入ってから大滝社長と出会って。
来てたんですか、その塾に。
はい、
河原先生のとこは、俺は行って、コピーだけして、俺は帰るんや、みたいな、はいはい、
そんなことないんです
けど、塾の時言ってたんですけど、はいはい、あ、そっち側にも結構手伝いに。
手伝いというか、まあなんか、面倒見方なので、なんか飲みに行こうや、みたいなんで、ようフラット怒られて、で、飲みに連れて行ってもらったりとかして、でちょっとこう、親睦が深まるというか。
他にも結構いましたよね、だってその塾、うん、その小説の方の塾っていうのは、うん、はいはい、でも高田さんだけに、う
ん、だけでもないんですけど、やっぱり僕お笑い好きなんで、お笑いのことをいっぱい質問してたら、ちょっとこいつおもろいなみたいに思っていただいて、で、まあ、懇意にさせていただいたっていう感じなんですけど、でそこその流れが、そこを数年その塾に通ってたら、大滝社長がその社会人向けの塾をやられ始めたんですよ。
まだその漫才塾の前、だいぶ前なん
です。そうです、だからスタートの前なんですよ。
あ、そうなんですね、はい、はいはい。ちなみに僕は3期生ぐらいなんですよ、その漫才塾で言ったら。
はいはいはい、結構最初の方、
最初なんですよ。
でそこで、
はい、
まあ、お前お笑い好きやったらちょっと遊びに来いやみたいに言っていただいて、
はい、
でいろいろ行かせていただいてたんですけど、何もせえへんわけにはいかないじゃないですか、そのフラッと行って、
はい、
で生徒でもないし、
はい、
でちょっとなんかせなあかんなと思った時に、ちょっと試しに講義やらせていただいていいですかってこう。
自分から言ったんですか。
はい、はい、
へえ。
で今も覚えてますけどね、それ高橋君もその講義を受けてて、
はい、
なんかブラマヨさんの、
はい、
なんか構造の喧嘩漫才の、
はいはい、
で吉田さんがこうコンプレックスを元にネタ作られるじゃないですか。
はい、
で最後の締めとして、高橋君のコンプレックスもネタに生かした方がいいですよって締めたんですよ。
え、そんな言ってました、
はい、でその後ちょっとそういうブラマヨ的な漫才されてましたよね。
あ、僕はしました、はい、それをやるのが好きやったんで、
あの時が多分僕の、
第1回目の
デビューというか、
はい、あ、そうなんですか、はい、あ、そこからでも高田さんあの時でもそのちょいちょいでしたよね、そんな毎週来る感じじゃなかったですよね、
はいはい、月1回とか
ですよね、
うん、
で、あの、まあ、あ、高田さん来てくれて、なんか、まあ、アドバイスもなんかするようになって、
はいはい、ネタをね、
ネタで見てくれるみたいな感じになりましたよね、
はいはい、うん、そうですね、はい、
で、なんかやってたら、
うん、
途中でなんか、あれ、高田さん、ミーヒになったなっていう時期もあるって、
あったかな
あれと思って、高田さん、ミーヒになったな、まあ、お忙しくなったからかもしれないですけど、はいはい、ミーヒになったなって思って、また来られるみたいな感じになったんですよね、うんうん、なんかあれがそうか、もうそういう、最初は僕の最初見た授業なんですね、
はい、そうです、そうです、実は。
どうでも今思ったらやっぱ、まあ、あのメンバー見た時に誰が尖ってない人おるんかって言ったらまあいないんですけど、まあ
尖りだらけでしたね、
まあ、ちょっと、まあ、年上の現場さんっていう方だけが、
はいはいはい、
まあ、唯一尖ってないっていうか、
まあね、いろいろ経験されてる方に、ね、
はい、
マイルドにな
られてなってましたけど、ほぼ僕らの内野手の年齢おかしいな、30でまだと20、まあ、後半、まあ、まあ、半ばの人らが、はい、あんだけ尖るってなんやねんと話なんですけどね、
まあ、なんかエネルギッシュなんですよね、いろいろやりたいみたいなのもあって、こだわりもやっぱ強いんかなと思いましたけど、
で、まあまあその漫才塾っていうのがこう、まあ、9年ぐらい続いたんですかね、
そうですね、
8年9年続いたんですね、うん、で、まあ、ちょっとまあ体調崩されて、
はい、
で、まあ、その後高田さんが次ぐバトンタッチってなったと思うんですけど、そのどこからこう正直こうやってくれ、はい、次、まあ、バトン渡るすタイミングってどこやったんですか、
はいはい、まあ、あの社長がこう体はねちょっと悪くされて入院されて、でまあ、ご病気になられて、でそこで一回もうあの漫才塾時代閉じるっておっしゃってたんですよね、
言ってました、はい、言ってました、もう完璧一回閉じるっていう、う
ん、
はい、
でまあ、もちろん大竹社長が始められたことなんで、まあね、社長のご意思というかそこでもうクローズするんやなっていうので一回、あ、ちょっと寂しいけどなくなるんやと思ったんです、はい、でその後なんか急にちょっと入院されてたんですけど、
はい、
来てくれと、病院に来てくれと言われて足を運んだところ、まあ、神妙な顔でちょっと継いでほしいんやって言われたんで、
はい、
まあ、社長がそういうふうにおっしゃるんだったらちょっと継がしていただきましょうっていう、
一つ二つ返事ですか、もう、
はい、
ちょっと考えさせてくださいっていうのがなかった、
なかったですね、
はい、かっこいいですね、
でも内心不安はありますよ、その、はい、ちゃんとできるのか
な、はい、でも高田さんってまあ言ったら、
はい、
まあ、プロフィール的に言うと、まあ、すいませんちょっと今更なんですけど、
はい
はいはい、お笑いをと、
はい、
その何でしたっけ、落語がまあ基本メインでやってましたけど、
はいはい、
若手のお笑いの方も見られてる時、
ああ、インタビューのあれですか、
インタビューです、はい、
そうですね、それ も, もうまさに大竹社長つながりなんですけど、期待感って今でもあるライブがありまして、でそこにちょっとそこでインタビュー制やみたいなのをちょっと言ってくださったんですよね。
あ、それも大竹さんが言ったんですか。
正確にはね、これ大竹社長の息子さんの、
あ、はい、
中村総会さんなんですけど、
はい
はいはい、でそれで僕言われたら素直なんで聞くんですよ、わかりました行きますわ言うて、
はいはい、
言って、で多分ね、だから落語作家デビューとその期待感でインタビューさせていただいてた時期が大体同じぐらいなんですよ。
あ、一緒なんですか。僕なんかどっちかっていうと落語の先なんかなんてちょっと思ってたんですけど、うん、
若干先ぐらいですかね、ほぼ同時期ぐらい。
あ、なんですか、はい、でそこでまあいろいろもうお笑いを言ったら期待感ね、インタビューするってことはそれだけその芸人さんのことも見てたってことですよね、
う
ん
う
ん、
まあ、でも調べますよね、やっぱね、その毎回見ながら
ですよね、ネタ見てで、うん、自分なりにこう知識を蓄えていったっていうか、はいはい、どうインタビューされ、まあ、今売れてる人ばっかりインタビューしてるじゃないですか、まあ、正直
テレビ出てる人多いですよね、
出まくってる人でしょ、うん、今だって、
はい、
ちょうどあれですよね、かまいたちさんとかが期待感に出てる時じゃないですか、
はいはいはい、そうですね、まあ、銀シャリさんとかね、あの辺りが出てて、ちょっと卒業された後ぐらいに僕がインタビューさせていただいたんで、大体30期とか29期以降ぐらいの方、
ね、今45とかですよ、
今次が45か6
ですよ ね, すよね、だから約20年前ぐらいのもんなんですよね、
いやこれ、ね、振り返ると早いなと思いますけど
でその中でその数々インタビューされた中で、
はい、
なんかこのすっげえこの人印象残ってるなとか、
2組いるんですけど、
はい、
アインシュタインさんとコロチキさんですね、
はい、アインシュタインさんってまだその時もうまだあれじゃないですか、ヴァンパイア
とか、そうそうそう、あの稲田さんがね、
はい、
ヴァンパイアっていうコンビを組まれてて、その解散して、でそれを言うと河合さんもその前はね、山名さんとやられてましたから、
はいはい、でそれでももう組み立てのアインシュタインさんですか、
はい、そうです、そうです、はい、
どういう印象が強いんですか、その2組は、ね、ね、
あんまりあの、ね、その裏話になるんですけど、
はい、
正直営業妨害って言われたらあれなんですけど、稲田さんはものすごい真面目な方
はい、はい、
あの一つのボケに対してすごいこだわって、
はい、
あのまあ、すごいちょけてくれるんですけど、答えた後にさっきのボケちょっとこっちの言葉に変えてもらっていいですかみたいなのを、
え、マジっすか、
ストイックなんですよね、すごく、
はいはい、
で河合さんはもうあの自分は売れるってもう信じてるんでみたいな感じで、当時からなんかあのブレない自信みたいなのがありましたね、
すごいですね、うん、やっぱそのエネルギーが
なんか目がやっぱりあの覚悟してる目というか本気の方でした、
ね、本気だったんです、うん、そのじゃあ2組がやっぱ組んだんやから、それは今こんなになってもやっぱ不思議じゃないなっていう、うんうん、
そうですね、もう両方すごいツッコミとボケですから、はい、
で今度コロチキさんはどうですか、はい、何がこの、
ああそうですね、あのまあ若手って言うてもほぼみんな尖るじゃないですか、
はい、
でその時コロチキさん33期生で1年目ぐらいでインタビューさせてもらってたと思うんですよ、でもすごいまろやかな雰囲気で、
はい、
でなんかね、こうインタビュー、僕インタビュアーじゃないですか、インタビュアーを楽しませながら、はい、その向こうにいるお客さんも楽しませるみたいに意
識、スターじゃないですか、
あるんでなんかそれがもうこの段階でできてんねやっていう驚きがありましたね、
みんな楽しませてやろうっていうぐらいの気持ちやっぱあったんですか、
はい、なんか関わった人全員得するような感じに持っていってる感じでしたね、
え、それはナダルさんだけじゃなくてですか、
あ、そうですね、そのナダルさんにこうパスを出してみたいなんで、こう全員循環していくみたいな、
すごいですよね、そのナダルさんが今あんだけ嫌われとか、そのなんか本出すぐらいですからね、しかも
当時からね、あのナダルさんって声がいいじゃないですか、
はい、
でなんか言ったらなんかナダルリターンって言って、なんかナダルさんのええ声で言うてくれ
る、懐かしい、
あったんですよ、
最近やらなくなりましたよね、ナダルリバースって、ね、
リバースか、
ごめ
んなさい、はいはい、あれをなんか僕が何か言ったらやってくれたんで、普通に嬉しかったファンみたいに、
はいはい、うん、で、え、すいません、ちなみにその時のネタの感じってやっぱもうあの人らもう出来上がってたんですか、ああいうスタンスっていうか、
うんうん、そうですね、そのまあ声を生かしたナダルリバースっていうのを結構クローズアップしたネタが当時は多かったですけどね、う
ん、じゃあまさかじゃあコントであんだけじゃあというのはちょっと意外やった、
そうですね、あのね、キングオブコントで優勝されましたけど、またああいう風に変わっていくんやなっていうのは、うん、驚きましたね、
そのインタビューをじゃあ今またあの人たちとしたいって、まあ、過去にした人の中で、はい、もう一回、
はい、
今、
はい、
この売れてる時点でそれを誰したいですか、
は
い、
あ、
聞きたいですか、
そうですね、あの僕むちゃくちゃ大好きな芸人さんが町浦ピンクさんなんですよ、
はい、
あの漫談家の、
はい
はい、で、あのその時ねピンクさんにインタビューさせていただいたら、結構まだあの漫談家としてこうスタートしてからそんなに間がない時期やったんで、なんかいろいろ試してた感じなんですけど、今ものすごい漫談家としてこう軸がしっかりしてるんで、はい、今また違う言葉が聞けると思うんで、ちょっとピンクさんに聞きたいなっていう、
あ、漫談としてどうやって確立していったとか、
そうです、そうです、あの今の嘘漫談とかね、
はいはい、
ここがまあほんまに、一ファンみたいなところもあるんで、
はい、
大好きな人がどう変わっていったかみたいなのをね聞きたいなっていう、
そこでやっぱいろんな人とインタビューしてきたじゃないですか、はいはい、初対面の人とインタビューしてきたから、はいはい、やっぱそういうので初対面の人と話すっていうコミュニケーションやっぱ磨かれた感じですか、
そうですね、まず下調べをしてないとなかなか話題って弾まないじゃないですか、
はい、
なのでなんか例えばですけど、その会う人の SNS を見て、あ、これが好きなんやとか入れといたりとか、
なかなかね、うん、これしないですよね、
でもあんまりそれを露骨にやりすぎるといやらしい、
そうですね
あのちょっと小出しにするぐらいですけどね、
これね、男同士やったらまだギリ OK ですけど、これ女性になるとちょっとこの人私の SNS めっちゃ見てるやんと思ったらちょっと引きますもんね、
ああそうですね、なんかそういう場合は知らん体にしといて、知ってること言われた時に新鮮に驚くっていうのを今でやったらいいと思います
え、いろいろね、はい、まあ 高田さんやっぱそういう面でそのコミュニケーションすごいねいろいろされるから、どうやったらこう苦手からこうちょっと得意になって、苦手だったんですか
元々。今も苦手ですよ全然。
え、
はい、苦手がベースですけど。
ベースなんですか。
はいはい、苦手ベースです。
はいはい。
なのでまあなんかね、そのちょっとこうそれをちょっとでも良くしたいという人の気持ちは分かりますし、
まあそれがないと、うん、でも確かにこの塾もやっぱちょっと苦手がベースの人がまあ多いじゃないですか、まあはいはいはい、そういう人の気持ちに一緒になれるっていうのが大きいですよね。
うん、なんかあのあこういう感覚やみたいなのはねちょっと分かったりもしますけど、
これが全く俺はそういうのコミュニケーション誰とでも話せんねんっていう人やったらちょっと多分みんな引くんでしょうね、うん、
ああかもしれないですね。
なんかちょうどバランスがあった人を、うん、大竹さんは選ばれたんやなって。いや
どうなん
でしょう。いや僕は思いますけど、ね、うん、これがちゃう人だったらちょっとどうなん、例えばスパルタ系の人でもちょっとやっぱ困るし、
オラオラと、
はい、もうなんかお前ら何分からへんねんお前らみたいな感じのをやられてしまうと、多分みんなもう一斉にやめていくと思うんですよ。
誰もいなくなる
塾になってたと思うんですけど、はい、最初にどこがそのすいません高田さんやってきて、はい、この塾を自分で引き継いでから、はいはい、一番この悩むっていうか、ちょっとあ違うとか、あ何やどうしたらいいんやろって思った。
まず思ったのが、あの僕は非常に漫才塾の立ち位置が、はい、なんていうんですかね、ずるかったというか、あのパッと行って授業して帰れるようなスタンスだったので、
はいはい
はい、それは大竹社長がそうあの非常にいい感じでいつでもええよみたいにやってくださってたんですけど、ついでから思ったのが、社長水面下でこんだけいろんなことをしてはったんやっていうのを思ったんですね。
はい、
その苦労を知らなかったんで、
はい、
あ これだけいろんなことをやって授業に臨んでるんやっていうの、それはその講義内容以外にもですけど、
はい、
うん、でもう一個は、うん、自分が喋りたいことと これ話してほしいって求められることってまたこう似てるようで違うじゃないですか、
はい、
だからその参加される方が毎回あのどういうものを求めてるかっていうのをちょっとでもこう満足してほしいんで、そこを考えるっていうのはついでからより考えるようになりましたね。
それはやっぱりすぐにはねできないと思うんですけど、それもやっぱいろいろ試しながら、
ね、もちろんあの失敗したなっていうのを何十回も経験しながら、
それがこれを繰り返しやっていって、あ表情でやっぱ分かるでしょ多分、
はいはい、
意外とあの僕らの塾って素直って言ったら素直なんですけど、
みんなねあの嘘をつかない、
嘘つかないから表情で分かるっていうのが大きいかなと思うんですが、これがみんな逆に大人すぎたらだって表情分からないですよ。だって
でもこれはね多分隠しても伝わるのかなって思います。なんかあの思ってる反応が返ってこなかったりするじゃないですか、
はい、
いずれにせよ立ってるとその前で講義してるとすごくいろいろ敏感に感じますよね、
うん、あっと思って
まあしょっちゅう、ね、毎回冷や汗かきながら。
えちなみにその引き継いで一発目とかどうな自分のどうやったんですか、終わった後とか一発目最初あ引き継ぎ始めのよし今日が講義俺の一発目は、は
いはい、まあ、幸いなことにたくさんあの初回の授業に集まってくれて、
はい、
あのいい雰囲気でできたんですけど、まあ、率直に第1回目は終わった後のビールがめっちゃうまかった。
えこの塾ってだから4年目になるんですよね。
3年目ですかね。
3年目、あそうかまだ3年目に入ったばっかりぐらいですね、はいはい、高田さんとしてはこの塾としてこうしていきたいとか、なんかやっていきたい、うん、今後やっていきたいこととかってなんかあるんですか。
まあ、なんかあのちょっとざっくりなんですけど、こう生活の中にお笑いが取り入れられるってすごいいいことだと思うんですね、
はい、
でまあ、大阪という土地ですし、
はい、
なのでなんかそういうそのお笑いでアウトプットできるっていう人をちょっとでもこう増やしたいので、
うん、
そういう方にたくさん集まっていただいて、なんかお笑いにずっと末永く慣れ親しんでいただけたらなっていうのは思いますけどね。
もうほんま最近でもね、なんか名古屋から来られたりする人もすごいじゃないですか。よう調べてきたよなとか。
ね、あの遠方から来られる方も多いですよね。
ですよね。東京の方もいましたよね。
うん、はい、はい、来られました。
あれもすごいなと思って、なんか熱量がやっぱ大阪人と違うんかなとか逆に思いましたけどね。
ここ数年ね、そのアマチュアのお笑いが関西だけではなくなってきてますね。
ああ、でもこう。まあ、今聞いてる方でもちょっとと思った人もいると思うんですけど、うん、こういう人なんか 意外と大丈夫ですよとか、なんか入ってもいけるよっていう、なんかちょっとなんか教えてもらえたらなと思うんですけど。
そうですね、まあ、さっきその苦手ベースっていう話しましたけど、最初人前に立つってとんでもないと思うこと多いじゃないですか、
はい、
でもやってみたらなんか楽しさの方が上回るかなっていうのもあるんで、
はい、
でもそれって最初こう安全な環境じゃないとなかなかできないんで、まあ、なんかうちのね塾って優しい方多いんで、
はい、
そこでちょっとこう練習を重ねて慣れていただいて、
はい、
やっていただいたらお笑いってすごく楽しいですよっていうのをお伝えしたいですね。
ネタなくても大丈夫なんですか？そのどういうことでも皆さんね、やっぱ来られた時に何最初一回喋る、
はい、
でテーマ言ってもいきなり例えばイライラした話って言われてもその喋、はい、れないと思うんですけど、
うん、
こうなんか最初一発目やったらこういう話がとか、なんか
そうですね、やっぱりなんか日常でこう感情が動くことって誰しもあると思うんですけど、
はい、
別にその笑いとかじゃなくて、
はい、
感情が大きく動いた話をそのまましてもらうだけでも全然いいと思います。
イラッとしたとか、
そうそうそう、
嬉しかったとか、うん、なんかそう、
もやっとしたとかね、
もやっとしたを話し、はい、ここで一発目にしたらいいかなっていうことですね、
は
い、
でそれで必ずこのフィードバックというか返りがあるので、
はい、
で自分が思ってたのとまた違う伝わり方もしたりするんですけど、
はい、
それも含めてなんか楽しいかなという、はい、
でも逆にですよ、この人はちょっとやっぱここの塾向きじゃないっていう人もいると思うんですよ、こういうちょっとやっぱ目的が違うよっていう人とかも、
まああくまでも社会人向けなので、
はい、
別にお笑いだけで食べていくとかそういうそっちの育成塾ではないんですね、
はい、
なのでそこはちょっと違うかなという、楽しみの、まあ、余暇の一つとして
余暇の、はい、
提供をさせていただいてる
とい、本気のすぎるやつは吉本行ったりとか松竹の方行ってくださいねと、
東京のプロダクションもたくさんありますし、
はい、そっちに行ってくださいと、
うん、
で うちはやっぱ人生の一部として
楽
しむためにお笑いをしてほしい、
はい、まさにそこですね、お笑いを楽しめたらいいかなというすごくシンプルですけど
まあ僕らこの塾っていうのは2ヶ月に一遍ライブも
やってますね、はい、
もう何回目しもう13回とか言って
ました、もう次17回です、
もう7回ですよ、はい、それにもね、なんかこういろいろ新しい人が出てきたら面白いなと思うん
です。そうですね、はい、
なんかどういうライブとかでどういうネタし、そう、ね、初めて入った人がいきなりライブとかちょっとしんどいかなと思うんですけど、うんうん、どういうこう慣らしをちょっと高田さんの中で、まあ、最近入られてるじゃないですか、はい、同じ、まあ、高田さんって名前の方も
いらっしゃいますね、
はい、最初やっぱライブ出てほしいとか、やっぱ
そうですね、希望されるんやったらぜひぜひという感じですけど、
ライブ出るまでって どういうあれですかね、塾ずっと慣れとった、あそこに出ようと思うんですかね、
まあ、でもまずやっぱ人前でやることの場数を増やすことかなと思いますよね、
場数、
うん、
やっぱ、まあ、僕らの前でもいいけど、
はいはいはい、
ネタ作りなんてでも普段なかなかしないですよね、
うん、100回ぐらいねにしたら慣れると思う高橋君も多分最初緊張したじゃないですか、
めっちゃ緊張しましたよ、もう飛びそうになったんですもん、ほんまにネタを、
はい、でも今やったらそんなにこうそこまでガクガクブルブルせずやってるでしょ
まあまあそうですね、
なのでやっぱ数も大事ですし、
はい、
0から1にこうデビューするとき一番負担がかかるんですよね、
はい、
そこはもうできるだけ こちらもケアしながらとは考えてますけど、
いや今まで、まあ、こう塾に入ってもらう人としてはやっぱ、まあ、だから人生を楽しむっていう人もいますけど、うん、まあ、いや喋れん人も OK やで
と、もちろんです、はい、
うまいこと喋れへんからこそここに来て喋れる楽しさを味わってもらいたいとか、
はい、うん、最高じゃないですかそれ
最高ね、
はい、
そういう人とか、まあ、はい、確かに僕もそういうのってすごいここで学べたんですよ、僕自身も、
ああなるほど、
うん、ここ来てなかったら僕ほんまに挨拶まともにできひんまま終わってたんちゃうかぐらい思ったんですけど、
そうですか、
うん、でもなんかとがりも取れていくっていうか、まあ、最初の話戻っちゃうんですけど、うんうんうん、ここが入ったからとがり取れたのかなとか思ったりする、
高橋君どう、そのとがりが今あんまりこう先がとがってないじゃないですか、
はいはい、
丸くなってきたなと思うんですけど、
はい、
やっぱりこうある時期からこう変わろうって思ったんですか、
やっぱ誰かに依存してるうちは絶対とがり取れないですね、
なるほど、ほ
うほう、なんか心の支えあると、
はい、
これがあるから俺は別に頑張らんでいいとか、
まあ、変わる必要がないみたいな、
ね、そうなんですよ、だからちょうど僕が丸みを帯び出したのが 丸くしなあかんな、
言い方がもう
思っ 思ったのはだからちょうどそのこの塾入れ替え時期ですね、はいはいはい、あかんと、
はい、
このままいったら俺絶対このままなんか喋れへんままでやっとか喋れるんじゃなくて人に対して優しくないというか、
はい、っていうのを思った、
ね、思ったんですよ、うん、でそう思ったら、うん、その大谷さんが言ってた言葉がやっと分かってきたみたい な、
あそのタイミングでね、
そのあ、はい、人に対してこんなこの人よう、うん、こんな尖ったやつらばっかりに対してなんか笑ってたなと
なんかいつでも余裕
余裕がようあったなって言って
すごいですよね、
ムカついてしゃあないですよ、うん、ほなお前、うんうん、休んだって黙って休んだりもしましたしはいはい、はい、なんか授業を授業機会お前やねあるじゃないですか、うちの塾って絶対なんか喋ってテーマについて喋ろうとか、はいはいはい、ネタしようとかって言われた時に、はい、いややりたくないですとかねもうほんまに
拒否
とかした時に、はい、あそうかぐらいで軽く扱ってくれてたから、
あれすごいですよね、
ムカつくでしょ、
やれよって言いたくなります
か、ね、仲間に入れてあるよって言ってる人に対していや僕仲間入りたないんですっていうやつみたいな、
多分その背景も理解されてたのかもしれないですね、そのなぜ尖ってるのか
ねえ、まあねえそこがやっぱあやっぱ人ってこうあるべきやなとか、こうある子がやっぱり楽に切れるなとか僕は思っちゃったんですよね、なかったらほんまにある意味まあなくなってすごい悲しかったですけど、はいはい、なかったらまあ自分も変われへんかったからよかったなっていうのを、
まだ尖ってしてた
かも、尖ってたんですよ多分、今も人のこと敵ばっかり作ってね
マジっすかよかったですね、
敵ばっか作ってね、お笑いライブも多分つまんない感じになってたと思うんですよ、
なんかそれを考えたらね、今の頃マイルドな高橋くん何よりですけど、
なんかなんでしょうね、カッコつけたいとかなんか罵倒されたないとか、はいはい、なんかいろいろ
ちょっと防衛的なね、
防衛しちゃうんですよね、うん、人間そんな敵じゃないよと今やったら10年前の自分に言いますけどね、
はいはいはい、
まあもうちょっと無事かなくなってきたけど、はい、高田さんは一番尖りが溶け自分の中でちょっと変わった、人格的ちょっと変わったなってなんかある、
まず大前提として尖ってる自覚そもそもなかったっていうの
は、まあ、僕もそうですよ
でも言われたら尖ってたって分かるんですけど、
はい、
なんでしょうね、やっぱりなんかこうお笑いとかに携わっててすごいいい出来事ってあるんですよ、たまに。でその時になんかこう内側から感謝がこうじわっと染み出してくる時があって、
仏じゃないですか、
いやいやいや全然あの尖ってるがゆえにたまにそういうのが出るんですよね、
は
い、反転するんですよ。でその時にあなんかこういう人らいろいろ関わってる人がいて自分があるってちょっと思えたタイミングがあって、
マジっすか、
はい、
もうすごいんですか、もう
一瞬だからその後また尖るんです
よ続かないですね、一瞬です、
それを繰り返ししていくうちに、
あ時間長くなると、
はい、なのでなんかそれはもうでも人の縁ですね、ほんまね、
まあすね、こう続けてるのもこう、うん、人の縁がないとだってもうこんなん続かなかった
っすね、そうですね、
うん、まあいろいろすみません、もうエンディングなんですけど、はい、最後ちょっとすみません、また高田さんの方からこの塾のちょっとまあ入っていただきたい人とか、まあなんかそういうアピールがありました、それで
終わっ、まあここまで伝えた通りではあるんですけど、大滝社長がやっぱり正しいことよりも楽しいことっていうのをずっとテーマに掲げておられたんで、なんかそこにあの共鳴とか共感していただける人は一緒に楽しくやっていただけるんじゃないかなと思いますので、あの見学も無料でできますのでお待ちしております。
ホームページでしたっけ、調べ方としては、
ね、そうです、大阪お笑い塾とか、
はい、
大阪お笑いスクールとかで検索いただいたら上の方にありますので、
ぜひあのホームページもどういう授業内容も見れるんですよね、はい、あの
授業レポートも
ありますので、またそちらを見ていただきたいと思います、はい、今回のゲストは高田さんでした、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
またお聞きください、ありがとうございました、はい。